バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第262回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
岸です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
おお、ちょっと常識の範囲の時間に収録でございます。
はい、
そうですね。はい、本日3月28日水曜日は22時20分というところでございます。
はい、
今ようやく私全ての仕事用事を終えて、はい、T さんを大変お待たせした上での収録になっております。
全然大丈夫です。
ありがとうございます。
はい、
さてさて、もう目白押しに話題があったね。
そうですね、もうカップ戦招待試合がめっちゃありましたね。
ねえ、でまあね、情報化進む社会ですんで、皆さん調べようと思ったらいくらでもバスケ情報、はい、ツイッター、フェイスブック、ウェブサイトなんかから調べていただけるんですけど、
はい、
ここはもうバストラで聞くから値打ちがあるんでございます。キリさんの腕次第で、もう楽しいバスケが聞けるわけでございますよ。
そうですね、楽しかったですわ、
いやその楽しかった思いの丈語っていただきましょう。キリさんです、どうぞ。
はい、
ハードル高っ。
大東カップからいきましょうね。
はいはいはい、お願いします。
はい、もう1年ですよ岸さん、あれから。
そうやな、もう1年経っちゃうのか。
うん、まあもっと言うと岸さんとこれだけ深くなったのも大東カップの2年前からなんですよ。
あ、そうやな。
そうなんですよ、
なんかいろいろちょっと大東カップの手配でキリとちょろっと喋り始めたのがきっかけか。は
い、そうですよ、
そうやったわ。あれ何をお願いしたりお願いされたりしてたの、キリちゃん。
あれはですね、まあまあ普通に自分はね、関東である試合とかこっそり見に行ってたりとかはしてたんですよね。そしたらキリさんがそんなのこっそり見ることないやんっていうことで、
はいはいはい、
布上先生に連絡取ってやるよっていうことを言われて、
あ、そうだったな。
そうそうそうそう、それでいや自分結構人見知りな部分もあったんでね。
うん。
いや、いいです、いいですっていう感じで。
そうやった、そうやった。
だけど、岸さんがもう、もう、段取りつけたから、どこどこにまず行って、みたいな感じで、
そうやったね、
体育館の下に行って、先生と会って、そこから急激にここまで来た、この2年間の怒涛の。
そうよ。ラッシュを打ち続けた2年間って感じですよね、
そうですね、あっという間のマッハで過ぎた2年間ですよ。
ああ、そうやったわ、そうやったわ。
だからね、この2年間の大東カップね、何試合も見ても、あっという間ですよ。だって去年もその前の年も、思い出せば全部わかりますもんね。そんな中、今年も大東カップは、まあ3試合、3試合じゃない、3日連続。できましたね。
いいね。
はい、もちろんね、注目するカードっていうのはやっぱりね、いっぱいあるんですけど、その中でもやっぱり自分がメインと思ってたのがやっぱ神奈川大学戦かなっていう。
もう神奈川大学戦ってことはもう神奈川 VS 育英っていうことはもう決まってるの。
そうですね、
次の中で。
そうですね、
神奈川対北陸かもしれへんやん、注目カード。
いやいやいや、それもね、あるかもしれないんですが、今回のその神奈川大学との一戦において多分一番好ゲームをしたのは育英でしょうね。
そうなん。
はい、まあ、結果の点数から先に言ってしまうんですけど、
はい、お願いします。
確か69対72。
3点差。
あわよ、そうですね、あわよくばっていうところですけども、なんといっても育英はね、集中力40分間ほぼかけることなかったっていうところがまず1点と、まあ今年の中でも今日もほんま今年一のゲームをしたんじゃないかなって思いますね。
そうなんだ。
はい、
最後ごめんなさい、ちょっと失礼な質問かもしれないですけど、
はい、どうぞ。
育英ファンには失礼かもしれないけど、
はい、はい、
メンバーの方は、
メンバーね、やっぱりリーグ制の時の、ユニフォームと違うじゃないですか、ビブスなんで。まあ、やっぱり 番号がちょっとわからないっていうのと、
うん、今語ってもらってるのは神代の方の話。
そうですね、うんうんうん、育英はねやっぱ高校生なんでユニフォームで
来る
ん
でしょうか、
うん、はい、なんで神代はやっぱりリーグ戦とは番号がちょっと違うんで、
うんうんうん、
顔を覚えてればわかることですけど、
うんうん、
ちらほらやっぱりリーグ戦でいた選手はいると思いますし、
なるほどなるほど、
まあ、1軍か2軍かって言ったら2軍でもないし1軍でもないその 1.5 軍あたりなのかなっていう。
ああ、そういう印象ですか。
そうですね、
うんうんうん、なるほどなるほど、うんうん、
でもやっぱりそこにねそんな大きな差はないです、
うんうんうんうん、
なぜならばどの選手もやっぱ素晴らしいんで、
う
ん、
ああ、そう、どの選手も素晴らしいっていうのは、
はい、
まあ神代はちょっとディフェンスチームじゃないですか。
はいはいはい、
それをちょっとメンバー変わっても落とさないというそういう感じ。
そうですね、落ちないですね、誰が出てきても。あと、まあ、びっくりするのがそのベンチがね、うん、あの我々がこう何回か試合を見に行ってるリーグ戦の時のベンチの雰囲気とほぼ変わらないということを。
ああ、しっかりこう集中して盛り上がってる、
うん、だから、ね、相手が高校生やと思ってゲームには入ってないですね。
なるほどなるほど、
はい、本当にバスケットを共にする、うん、ゲームの相手に対して、
うん、
もうボールが、ね、どっちのボールでもなかったらもうダイブしても飛び込むっていう感じでマイボールにする、
うん、
それも変わらないですし、うん、自分たちがゴールを決めたらやっぱりベンチ全員で盛り上がるし、
うんうんうん
うん、そういったのはねもうほんまに桃飯でしょうね、あれはね。
なるほど、
はい、まあ、ほんまに楽しんで、あれこそ楽しんでるっていう感じですよ、バスケット。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、そんな中、うん、やっぱり開始10分前とか、
うん、
そういったあの試合と試合の間にアップするじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、そのアップもね無駄なく練習しに来てますわ。
あ、そうなんや、
はい、ちゃんと監督さんが真ん中に入って、
うん、
その今からやるディフェンスの確認とか、
うんうんうんうん、
そういうの別にね相手選手に見られようが何しようがそんなの関係ないんで、
うん、
今からやるのはこれをやるんやるっていうことをちゃんと教えてたりとか、本当、
うんうん、
基本ですよね。目を見て、ね、パスしなさいとか目を見てこうディフェンスしなさいとかこの入り方をしなさいとかこのスクリーンで角度入ってきなさいとか
細かいね、
うん、でもね選手普通ね大学生になるとねそんな分かってるみたいな感情したりするじゃないですか、
うん、そうですね、僕も聞きながらちょっと思いました。もうちょっとカテゴリーがその下の時にやっとくようなことをおさらいしてしかもきっちり正確にやるっていうことなんでしょ、
うん、そうですね、
うーん、
それがねもうね選手と監督との一体感こう信頼関係っていうのがズバ抜けてできてるんでしょうね。
いやー素晴らしいな、見たかったな、そうなんや、勉強なりそう、
なりますね。だからチームの層がやっぱりそこで熱くなってるんで、
うんうんうんうん、
ものすごくその一人一人の個人の力を、うん、フルに使えてる感じは受けられますね。
なるほどね、
うん、やっぱね決し、
うん、
はい、
え、いいですか。
はいはい、どうぞどうぞ。
あの他のチームはどんなゲームしてた。例えば北陸とか、
うん、
神代は何点ゲームしてたんですかね。
ね、もう、うん、大体で言いますけど、
はい、大体でお願いします。
100対60ぐらいですかね。
あ、そんなゲームになっちゃうんだ。
はい。で、そこのメンバーは育英で出てたメンバーと一緒ですよ。
はあ、はあはあはあはあはあ、うん、なるほど。
はい。なんでね、でもね、北陸なんかになると、やっぱ留学生2枚を使ってくるわけです
よね、うんうんうん、そうですよね、
まあ、人材には留学生なんていないですし、前も言った通り、190以上はやっぱりいないです
から、今年もやっぱりいないか、
いないですね、今年一番でかい、これ、188センチ取りましたけど、
188?
はい、
それはどこの
誰も、うん、でも全然低いでしょ、それでも、
そうやな、
うん、で、あとやっぱね、
それが厚木東のコーナー。
いや、厚木東の子はね、そんな大きくはないですね。
あ、そんな大きくはない、また別人か。ごめんごめん、はい、水を差しちゃいました。どうぞ。
はい。でね、やっぱり、うん、人材のその、うん、ポジションのカテゴリーから言うと、うん、もう5アウトでもおかしくないんですよ、
うんうんうん、
本当なら。
うんうん
うん。
うん。
でもね、ちゃんとセンターは低いなりにもね、センターのポジションを取って、
うん、
相手とミスマッチができても、やっぱそこでも果敢に、
うん、
攻めていきますよね、アタックしていきますね。
うん、
それがやっぱできるっていうのがやっぱ素晴らしいですよね。
そうやな、 で、体つきはしっかりしてんの？
しっかりしてますよ。
なるほど。
でね、これも違うところで、例えば育英で言うと、リバウンド結構頑張って取れたんですね、このゲーム。ボックスアウトもしてました。
正気が活躍したってことか。
してましたね。でもね、そこでもね、やっぱちょっと違うのが、ボックスアウトをしてるのが、まあ、3人完璧にできてますと。
は
あはあ、1人はちょっとできてなかったんですけど、たまたまその子のところにはボールが取られなかったんで、うまくボックスアウトしてるところにボールが転がってきたっていうか、ルーズボールになって取れたっていうシーンは何個かあるんですよ、見てると。
ああ、なるほどなるほど。
あの子のボックスアウトはできてなかったなっていうのがあったりするんですけど。あ、
それはここでは言わないの？
まあ、それはまあいろいろ選手いたんでね。
あ、
やっぱフォワードの選手がチェック行ってだけど、そのチェック行って、そのまま体を素通りで流れていったんで、そのシュートを打たれた人に飛び込まれたとかね、そういうシーンはあるんですけど、人材はほぼないですよね。
ああ、そうなんだ。
完璧ブロックじゃない。床にボールが落ちるまで別にいけるんじゃないっていう。
ほんまによくある話やな、それ。よくある、
そうですよ。
コーチがよく言うやつやけど、
まあ、ほんま基本的に全員アウトしてたわ、これっていう。
なるほど。
まあでもね、育英も良かったなと思うのは、陣内もそれなりにディフェンスのボックスアウトしてリバウンド取ろうとしてるのにもかかわらず、結構育英もオフェンスリバウンド取れたんでね。それは大きかったですね。やっぱセカンドチャンス、まあ、3番目のチャンスとか出てくると、やっぱり決定的にね、シュートが収まる確率が高くなってくるわけなんで。
そうやな。
でもね、向こうはもうそれでも全くもって、もう一回リセットしてディフェンスできるところがすごいですね。
そうか、それはでも身のあるゲームになりましたね。
なりましたね。
で、
ここで育英の注目する選手たちをちょっと紹介していこうかなと思うんですけど、
お願いします。
まずね、ガード、ポイントガード、まだ入学してないんですよ。
え、そうなの？
はい、ここのバストラでも何回も出てきてるかもしれませんけど、佐野雄星くん。
ほうほうほうほうほうほう。どうやったの？
いやーねー、まあ、ポイントガード1番としてまず出てきて、まあ、緊張とかね、そういったなんか、ちょっと上がってしまってるっていう状態一切ないですね。
あ、そう。
はい。もうね、離れしてるかなっていうような感覚で、ですが、やっぱまだまだ幼いんで、顔とかね、体とかそういったものは。だけど自分のできる精一杯のプレーで、逃げないで、しっかりとボール運びしてましたよ。
あ、そう。1年で、はい、1年というか中3で。
そうですね。
すごいな。
まあ、もちろんそれでも向こうは激しく当たってくるんでね、全くもってあの手抜くことはないんで、しっかり体ぶつけながらこうターンオーバーするシーンもありましたけど、それでもその雄星君にとってはものすごい経験ですよね。
そうやな。
おそらく過去味わったことないそのディフェンスの激しさであったり、プレッシャーであったり、そういったものは多分ね、良かったんじゃないですかね。
なるほど。ちなみにプレイングタイムはどれぐらい与えてもらってたの？
そうですね、陣内戦だったらもう30分超えてるんじゃないですかね。
いや、そんなに出とったんや。
出てますね。
ほんでスタートなの？
スタートです、もちろん。
もちろんなの、それ。
はい、
すごいな。
まあ、やっぱりこの試合は、まあ、井上瑠衣人選手、佐野雄星選手のこの、ね、2人はやっぱり強いですよね、そのボディバランスというか。で、そこに下平選手っていう下、まあ、通称下って言われてますけど、
はい、
安定してますよ。やっぱウィングスパンが長いんですよね。
あ、そうなんだ。
はい。
へー、
だからやっぱ手が伸びてきますし、しっかりリバウンド取れてるシーンと、あとレイドカーの、ね、シュートとか、ターンシュートとか本当にうまいなって思いますわ。
ああ、そう、
あと一番フリースローが安定してる、決定率も多分高いですね。
なるほど。
彼の成長がやっぱ著しいのと伸び伸びプレーできてるなって思います。
うんうんうんうん。
でまあ勝機はやっぱりチームの大黒柱的に、下からの声であったり、ディフェンスの声であったり、切り替え、ミスした後の切り替えの声だったりとかっていうのは、ものすごいしっかりしてきましたね。
あ、そうなんだ。
はい。
いや、楽しみ。一皮向けてきましたか。
そうですね。まあ、あと、シュート君のシュートもやっぱりね、周りがやっぱり、すごくサポートできてるんで、このタイミングっていうところにはしっかりボールが入ってくるんで、そこはあと打って決めてくるだけっていうところですね。まあそこそこの決定率はありましたよ、このゲーム。
ああ、そうなんだ。
はい、
最近ね、ちょっと確率落としてたからね。
そうですね、
心配してたんですけど、ここは
目立ってシュート君がディフェンスでやられるっていうシーンはそこまでなかったかな。
あ、そうなんや。
はい、そこちょっと安心できましたね。
おー、なるほど。
まあ、どの選手も多分すごい集中力が高かったと思いますよ。
あ、そう、
これだけ競り合ったゲームやったんで。で、その一方でその監督さんの声を聞きたかったんでね、いつもなら育英 その上で見るんですけど、どんなベンチワークなのかなとか気になるじゃないですか。まあ、ある意味盗聴ですよ。
盗聴ね。
ある意味ね。
うん、
でもまあ耳に入ったのをちょっと流すぐらいならまあいいのかなっていうところで、ほんまいいことしか言ってないんで、別にこのラジオで流しても、批判的なことも一切ないですし、クレームが来るようなことも多分ないと思いますね。まあ、どういうことを言ってるかっていうと、やっぱり目まぐるしくこうベンチを変えたりとか、メンバーを変えるとやっぱり、オフェンスはやっぱり崩れることはあるということを言ってましたね。ただ点が止まるっていうことももちろんあるけども、ディフェンスが変わることはないでしょうと。誰が出ても同じことをずっと練習から繰り返しやってるわけだから、この選手が出たらいきなりウィークサイド抜かれてそのまま、ゴール下まで持ってかれるっていうこともないし、そこのカバーリングとかローテーションの練習もしてきてるわけやから、一気にそこで崩れ去るっていうことはありえないわけだから、今ちょっとやられてるシーンの時とかは、やっぱりディフェンスの崩れがあるからもう一回立て直さないといけないよとか、そういう話はしてましたね。あとやっぱりこの招待試合に何しに来たかっていうと、勝つか負けるかとか、シュートが入るか入らないかとか、そんなことはもうどうでもいいと、本当に徹底してやることは何なんだっていうこともやっぱり葉っぱかけて言ってましたね。もういいことばっかりですね。でも、あの監督がね、もうふとなんかね、でかいなと思うのは、ちょっとぐらいね、ミスしてもね、いいよいいよっていうことをすごい言いますね。もう、ね、100回は超えてましたね。
そうなんや。
はい。
まあ、例えばその年の頃というといくつぐらいの方なんですか？
40、50はいってないのかなって思いますよ。
その辺の感じの方か。
はい。
へえ。
身長も大きくてね、190ぐらいあるんじゃないかなと思いますけどね。
そうね。もう長いこと人材見られてんの？
いやー、もう僕、私が大学1年の時には神奈川大学にもいたんで。
ああ、そうなんか。
もう20何年やってて、その前がちょっとだけ国士舘見てたのかな、なんかトレーナーかなんかで。
ああ、そうなんや。
はい。
なるほど。
だいぶもう神奈川愛はすごいんじゃないですかね。
すごいな。
なるほど。でもね、22年前の神奈川大学って5部だったんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。でそっから4部の時期も長かったですし、3部もすっごい長かったですね。でなんとか2部に上がってきて、2部もまあそこそこ長くて、1部は今年が初めてですね。
そうなんや。
はい、ここまで苦労の連続やったんじゃないですかね。
そりゃそうでしょう。でやっぱりこの選手、取れてる選手の層としても、
はいはい、
まあ、言い方すごく言葉選ばないといけないんですけれども、
はいはい、
そのタレント揃いっていうわけじゃないんですよね。言うと一番取れない一部の中では。
そうですね、やっとね2部でこう結果を残すような一枚ちょっと定着してきてんで、多少その神奈川という中で東邦学園がちょっと取れたりとか、まあ、ああ言うてもあれし、あのちょっとあんまり6番手7番手がちょっと取れたりとか、そういうあたりだと思いますよ。
ほうほうほうほう。そんな中で今年は厚木東の、
そうですね、今年は厚木東のエースの7番の子が取れたっていうところですね。なかなか苦戦したこの何十年間やったと思いますわ。
いやー、素晴らしい、
素晴らしいですよ。厚木東の子がちょうど182センチで、で東邦学園が172センチの子を一人取れてて、であと実践学園、まあ、これも有名で188センチのこの子が一番高いんじゃないですかね。かなりの苦労やったんで相当嬉しいでしょうけど、ここ踏ん張りどころですよ。今12位に位置してるんで、
そうやな、
ここの1年間でやっぱり落ちないことが大事ですよね。まあ、もっと言うとやっぱり上を目指して、おそらくねインカレとかの成績が最高7位なんで、それを上回りたいっていうのはすごくあるでしょうね。
そうやな、
はい、
なるほど。でも神奈川大学のコーチからしたらさ、下手にちょっとサイズを持ってる子なんか取ったら、自分のこう考えてるディフェンスに穴が開くぐらいのね、
はいはい、
それぐらいの勢いで考えておられるのかもしれないですね。
そうですね、
それほどちょっとディフェンスに固執したチームですよね。
そうですね、
固執という言い方がいいのかどうかあれやけど、こだわってこだわって作り上げて、ね、磨き上げたチームですもんね。
見ててやっぱりディフェンスにこだわりがあるなっていうのは遠くから見てても分かるんですけど、まあ、そのベンチワーク見てたらなおさらやっぱりディフェンスに磨きをかけてるんやなっていうのは分かりますし、選手がそこにやっぱり誇りを持ってるなっていうのは分かりますよね。
そうそうそう、キリーさんが言ったみたいに、なんか選手とかチーム自体がディフェンスに誇りを持ってるわ、なんか YouTube 見ててもなんか楽しそうやもん、ほんまに。
そうなんですよ、
戦闘意欲がオフェンスじゃなくてディフェンスに出てるもん。
そう、多分ねこういう言い方もしてたから、君たちがやってることはそのディフェンスを一生懸命やるご褒美はオフェンスなんだよっていう、ディフェンス一生懸命頑張ったらオフェンスも好きにしていいよっていうぐらい、もうディフェンス頑張ってくれよっていうのはすごく感じれますね。まあ普通そこね、オフェンスはこういった、まあもちろんそのリーグ戦では必ず作戦ボード持ってきて、次のその指示はこれで動いてとか、こういうことやってっていうことは言ってますけど、まあ大半のね8割はディフェンスのこと言ってますよね。だからもうすごく頭にみんな浸透してるんじゃないですかね、どの選手も。まあ、それが今回やっぱり相手が相手なだけに育英もディフェンス良かったですよ。そこを育英が崩れちゃうとね、やっぱ北陸みたいな40点差とかついちゃいますからね。逆に言うとですよ、神奈川大学育英嫌やったと思いますよ、途中から。
そういうこと、
すごく嫌な相手やなって思ったと思いますよ。
それはなんで？
やっぱねやりづらそうでした。
どういうところが？
いくえもやっぱりディフェンスそこ すごく頑張って、ディナインもしてるし、まあ、相手がやろうとしてることと、まあ、似たようなこともやってるわけなんで、やりづらそうな部分ありましたよ。
なるほど。
なかなかしぶとかったんでね、10点最大ついたのがあったんですけど、それがやっぱりギリギリ我慢できて踏ん張れたとこなんで、そっからもう一回同点に追いついたところはしびれましたよ。
これはすごいね。なるほどね。
それで一回逆転したかなっていうところはもうほんまにね、誰も会場立ち上がってないんですけど、 私一人だけ立ち上がってましたから、ね、あの育英の父兄の方もちょっと笑ってましたけど、
ああそう
あれは興奮しますわ。
あなるほど。
この試合に勝ったから負けたから何かの大会にっていうわけじゃないですけど、
うんうんうん、
やっぱ勝たしたいっていうか勝ってほしかったですね、
うんうん、自信にもなるやろうしね。
あ、
うん、あとそのちょっと質問があるんですけど、
はいはい、
まあその育英とやった時に縦のミスマッチっていうのは、はい、そこまで大きなものはできなかったと思うんですが、
はいはい、
きっと北陸とやった時は縦のミスマッチが大きくできたと思うんですよ。
はいはいはい。
それでもあの点差で、まあ、はい、30-40点差開けて勝ったんやんな、陣大が。
そうですね、そうですね。で
それはどういうゲーム展開だと見てないの？
これはねちょっと見てたんですよ。
おお、どういうことなのそれ？
これはねまず留学生にボールを集めてきますよね、高さがあるんで。
僕はそう想像してるんですけど。
ですよね、
はい、
そこはねもうね数ある大学の留学生を止めに入る練習をしてきてるわけなんで、
はい、はいはいはい、
まあ、あの前取りするわけですよね、小さいながらにも。
はいはいはいはい。
そうするとやっぱりね裏パス狙ってくるでしょ。
そうだよな、うん、
その裏パスを完璧に隙間もないぐらいシャットアウトするんで、
は
あ、挟んだ状態からもう黒人動けないですよね、
うん、はあ、もうキャッチしたら振り向けないぐらい。
振り向けない振り向けない、
は
あはあ、だってもうそこはもう隙間がないんで、はい、でちょっとその黒人が肘をこう張ったりとかすると、
うん、
真正面から捉えてチャージング取れるし、
うんうんうん、
で、パスコースは開けてありますね。
え、裏へのパスコース？
いや違う、
あ、その黒人から
の戻るパスコースをあえて一つあの作ってありますね。だからそこにはあのハイパスありがとうっていう感じでインターセプトできるんで、
うんうんうん、
そっからはもうブレイクが始まりますね。
なるほど。
でもスピード速いしパスも速い、うん、パスのスピードが全然高校生より速いし。
ああやっぱりそうなんだ。
はい、だからもうポーンと入ったらもうそのままレイアップいけるんで、
うんうんうんうん、
まあ、北陸はどんどんどんどん点数をディフェンス自分たちのオフェンスのミスから、
うん、
失点がどんどん重ねますよね。
や
っぱある程度の点数が開くとねもうやっぱり、ゲームがちょっとボロボロになってきてましたね。
ああやっぱそうなんか。
はい、
うん、まあでもそれは北陸にとってもいい勉強になりましたよね、はい、
そうですね。
なるほど。
あとやっぱ北陸の時は前からっていうか、まあ、ハーフからとかきっちりそのプレッシャーかけられてるそのガード陣のミスも多かったですね。
ああそうなんだ。
はい、
ガードの質はどうなの？
質はねそんなに変わらないと思うんです
よ。北陸のガードの質やね。
はい、クエとそう変わらないと思うんですよね。
うん、
でも大学生っていうのと今まで結構失点加算で集中力が切れてたっていうのがもう大きいですよね。
まあなるほどね。
育英のゲームは集中力が育英はもうすこぶる良かったっていう部分があると思うんですけど、北陸は逆にやっぱりもう集中力も欠けてたんで、どんどんどんどんそのミスも増えるし、まあ、失点も増えるし、でもそのポイントはやっぱり留学生をきっちり止めることからつながってると思いますけど、それはもう神奈川大学の思った通りのゲーム展開になったんじゃないですかね。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
うん、
あとは何かあったかな、まあ、そのゲームしか見れてないですからね、まあ、あと甲南と神奈川大学やってたのも見れたんですけど、
うん、
まあ、これ100対50ぐらいだったかな。
はあ、
これもまあ一方的に走られてましたね。
そうなんかほんまにいいゲームしたんやな。
ですね、うん、あでもかっこよかったですよ。育英がやっぱり素晴らしく、
うん、
高校生離れしたようなこうドライブかゴール下まで持ってったシーンとかは、
うん、
敵ながらに、
うん、
素晴らしいねっていう感じで敵を褒めてる部分もベンチから見えましたね。
へえ、
まあ、これは大学生としての余裕とかじゃなくてやっぱり普 それはそれで結構やっぱすごいプレーヤーっていうところをやっぱ相手選手を叩いてましたよ。
ああ、そう。
はい。まあそういうゲーム40分間でしたね。楽しかったっす。あれはもうね、会場の人お金払ってもね、いいぐらいのもう、B リーグ見てるより面白かったっすよね。
いいね、いいね。
はい。
羨ましい。
はい。まあ、大東カップは3日間。まあ、最後、土浦と、あと北陸があったんですけどね。北陸戦だけちょっと全部見ましたけど。あまりにもね、育英のミスが多すぎて。
ああ、そうなんや。
さっき言った通りですよね。やっぱ集中力かけていくんですよね、ミスが多すぎて。それでちょっと、ゲームをダメにしたかなっていう点があるかなと思いますわ。まあ、次やったらどうなるかも分かんないですよね。
まあね。
はい。まあ、でも全国の今の、強豪校の強さが分かったと思いますし、これがそのままインターハイっていう、わけにはいかないと思うんで、もっともっと多分周りは強くなるでしょうから、
そうだな。
もっともっと多分育英も強くならないといけないな。思いますわ。
ですね。
はい。まあ、大東カップはこんなとこなんすかね。
ありがとうございます。
はい。
はい。
あとは、あれ行きましょうよ。今日はちょうどジュニアオールスターが開催したい。
そうだね。
はい。
ジュニアオールスターはね、キリは見てないもんな。
今日はね、見に行けなかったっすわ。
なぜ？
いや、なぜ、
うん、
いや、4日間もね、
うん、
お仕事休みにしてもらったんでね。
え、あ、そうか。
はい、これ以上行けないでしょ。
そりゃそうか。
はい。
そうか、そうか。じゃあ僕がちょっと紹介しましょうか。はい、はい、予選リーグは3チームずつの組に分かれて、リーグ戦するわけなんですけれども、
はい、
兵庫県は、よいしょ、どこだ、あった、長崎、兵庫、茨城という組に入りました。
はい。
予選リーグ J っていうところですね。
はい。はい、
兵庫長崎が49対46で兵庫が勝ってまして、
はい、
その次は茨城64対82で惜しくも敗れ1勝1敗。
ああ、そうなんだ。
2位で順位2位になっちゃいましたね。
なるほど。それはもう出れないですもんね、次の。
そうなんですよ。
でも1位だけなんだよな。
で茨城がまあ1位で出るんですけど、はい、長崎に対して63対49、それから兵庫に対して82対64で2勝1位を決めて、はい、我らが兵庫県の予選リーグ J からは茨城みたいなことになりました。
なるほど。
ま
あね、惜しいというか、まあ、出てほしいですね、やっぱ兵庫県は。
そうやな、出てほしかったな。キリさん、どっか知りたいとこあります？
いやね、最後の決勝トーナメントに出てくるのチームずらっていうと結構長いですか？
いや、そんなことないですよ。
ちょっと聞きたいですね。新潟とか出てんのかなとか。
ああ、言いますね。16チームです。
はい。
左上から順番に、秋田、新潟、愛媛、徳島、福岡、岡山、群馬、愛知、で今度右のブロックいきますね。
はい。
山形、宮城、岩手、千葉、沖縄、京都、広島、東京ということになってます。
なるほど。
東京は A と B がありまして、 A の方が出てます。
なるほどですね。まあ、愛媛とかね、毎年強いですもんね。そっか。まあ、こっからがまた面白いんですけどね、決勝まで、ね。ちなみに兵庫県の女子は勝ってるんですよね。
兵庫県の女子は勝ってますよ。
おお、それも見たいな。
兵庫県の女子はちょっと紹介しておきましょうか、せっかく。
はいはい。
ね、よいしょ。兵庫県の女子は、どこだ、どこだ。あった。兵庫、青森、徳島という予選リーグ O で出てきました。
はい、
で、兵庫は1戦目、青森と戦いまして、57対45で勝ってまして、
はい、
で、2戦目、徳島と当たりまして、54対51の3点差。辛くも勝利をつかみ。
あ、危ない
。予選リーグ1位でなりましたね。
なるほど。じゃあ、決勝トーナメントの1回戦はどこですか？
決勝トーナメントの1回戦は、よいしょ、発表します。はい。ありました。秋田県です。
秋田県ってなんか、ね。
俺は
そうやな。
どうなんやろうね。で、これもザラッと一瞬ですけど言っていきますね。
はい。
左上から東京 B、それから栃木、千葉、群馬、愛知、山口、神奈川、北海道。右のブロックが埼玉、奈良、宮崎、大阪、長崎、福岡、兵庫、秋田と。
まあ埼玉は強いと思いますね。
あ、埼玉強い
と思いますね。
ああ、なんでなそれ。なんか霧状況入ってんの。
まあ、全中2年連続埼玉県が優勝してますし、埼玉県は女子は特に強いですね。
そうなんや。有名な中学校あんの？
はい、あります。東野中学っていうところがありまして、そこは毎年強いですね。
うん、ああ、そうなんだ。
はい、そこのね、もうすこぶるエースがいて、倉持のりか選手かなんかっていう選手が、
はいはいはいはい、
はい、あの選手女子なのに40点とか50点とか取れる選手なんで、どこ行くんやろ
う
なと思ってましたけど、大川学園でしたね。江村選手も大川学園ですね。
うわー、すごいなー、大川。
まあまあ、大川にはね、やっぱ集まってくるものがあるんですよね。
そういうことなんでしょうね。
はい。
素晴らしい。
っていうところ、素晴らしいですよね。
なるほど。
はい。まあ、あとは今日はあれもあったんですよね。ミニバスの全国大会もあった
んですよ。ああ、なんかあったんですよね。
はい。
そこはね、さっきまで表示してたんですよ。よいしょ。はい、出ました。よいしょ。
ミニバスの全国っていうのも東京でやるんですか？
東京ですよ。
東京体育館はジュニアが使ってるんで、どこでやるんですか？
ちょっといっぱい質問するな君。
いや、ちょっと気になったんで。去年もそんなようなこと言ったような気もしますけどね。
代々木第一第二。
あ、第一第二使えるんですか？
みたいね。
へ
ー、すごいな。
ちょっと羨ましいなそれ。まあ、東京体育館は東京体育館でいいんですけど、代々木でやるんすね。
そうやね、
羨ましいわ。
すごいよな。
はい。
うん。
岸さんの知ってる兵庫県のチームって出てるんですか？出てるっていうか、あれも兵庫県は選抜なんでしたっけ？
ちょっと待ってよ。これはちょっと違うのかな。ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。
はい。出てんのかな。これちょっとあんまり自信ないですけど、多分今日からやったような気がします。
いや言ってますよ。
はい、
よいしょ。あとで、よいしょ、これか。はい、ごめんなさいね。 すごいな。そしてライブ配信とかあんの、
すごいな。あ、すごいな。
うんうんうんうん。今年は高崎アリーナですって、群馬県の。僕らが行ったとこじゃん。
あそこか。
うん。
あそこいいですよね。
ねえ、あそこの体育館めちゃめちゃ綺麗かったね。
はい、めちゃくちゃ綺麗かったですね。
うん。
あそこか。
うん、あそこらしいよ。
ああ、また行ってみたい、あそこ。
と出てきた。
あ、どんな感じのあれでしょう。
はい、ちょっと待ってよ。よ。これまた兵庫茨城やってんな。あれ。ちょっとお待ちくださいよ。
はいはい。
兵庫茨城48対48。
はいはい。
同点。
え？
オーバータイムなし。
なるほど。
これどうなるんやろ。
どうなるんすかそれ。
これどうなるんやろな。わかんない、これどうなるんやろ。誰か教えてくれ。
誰かに聞きましょうそれ。
なあ、ちょっととにかく同点ですね。
同点、どうにかして勝負つけないといけないですもんね。
なあ、うん、同点なってるな。兵庫県と静岡県女子、
はい、
39対40、1点差。
兵庫県。よし。
そうですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、それが今日行われてた結果ですね。
なるほどですね。
なんかごめんなさい、ふわっとした感じになっちゃって。
いや、大丈夫ですよ。
とね、難しい。
あとね、もう今日ちょっと駆け足で行かないと多すぎてね、紹介したいところがね。
いや、それか、一回終わってもいいよ。
あ、なるほど。でもまだ全然時間大丈夫です、ね。
まあまあ大丈夫よ。
はい。まあやっぱね、いつもやっぱ気にしてしまうのはね、私が出るとこ育英トークラジオやってやっぱ言われすぎるんで。
やっぱそうでしょ、
まあ言われるね、それは。
バランスよ、まあ、言われるんですけど、
だからやっぱりちょっと今回カズカップに出てる村野工業とか、あと、まあ京都の、あの招待試合に出てる報徳学園とか、
おお、いいじゃない、
っていうのもやっぱちょっと紹介しときたいなっていうのと、まあ今回報徳学園洛南高校に勝ちましたからね。
すごいなあ、いいじゃない。兵庫県頑張ってるやん。
頑張ってますよね。57対59やったと思いますよ、スコアは。2点差で報徳学園勝ちましたね。
すごい。
はい、これはね、もちろんね、あの、新1年生も多分活躍されてるんやと思いますけど。
ああ、コンゴロデイビッド選手ね。
はい。
そして丸山健人選手とかも頑張って
るんね。ですね、2人とも出てるみたいですね。
もっといるし
ね。まあカズカップの方は村野工業は、福岡第一でやってたのかな。点数も出てましたけど、まあ多少大差入ってたかな。
ああ、そっか、そっちはね。いやでもいいですよ、大差あこうが。そのやっぱりね、全国に胸借りてやるのは絶対大事やし、 兵庫県のレベル上げるのには ねいいですね。全部他のカップ戦に参加しつつ高いレベルでやってるって、
ね、まあそうですね。まあ育英高校としてはこの後近県リーグがありますけど、その一周次には埼玉カップ始まりますからね、
ああ埼玉カップね、
はい、埼玉カップのブロックだけちょっと言っときましょうか、
あお願いします。あちょっと待って、はい、その前に村野工業さんの後、
はい、
神戸科学技術
はいはいはいはい
さんはね能代遠征なんて言ってるみたい、行くのかなこれから行くのか、
秋田だから能代とは限らないかもしれないですけどね。
ああそうかそうか、
はいはいはい、
ああそれは秋です、
ね、逆にね能代は大阪招待に来るんですから、
うん、
ちょっとその辺のところが、
うん、
まあなんともふわっとしてる部分ありますけど、まあ、鍵子の方はやっぱ全関西の方出てましたんで、
あそうかそうかそっちも出てるかな、はい、いい大会出てんねみんな
出てますね、
うんこれは楽しみだ、
はい、
すいませんどうぞ続けてください、
はい、埼玉カップ、
うん
組み合わせ決まりましたんで A ブロックからいきますよ、
うんうん、
A ブロックは福島南、
うん、
東海大諏
訪、うん、
宇都宮工業、
は
あ
はあ、
承知深谷となります。
お
B ブロック、これいいね。B ブロック、土浦日大。
うん。
明星。
おぉ。
徳島城東。
ああ、徳島城東。
昌平高校です。
うん。C ブロック。昌平？
昌平ですね。
うんうんうん、
昌平、埼玉2位になってますんで。
おぉ。
はい。
なるほど。
はい。C ブロック。
うん。
来ました。中部第一。
う
ぅ。市立船橋。
うん。
育英、
うん、
埼玉県選抜です。
なるほど、これってブロックで1位しか出られへんの？
いやいやいやいや、1位は1位のブロックに、2位は2位のブロックに。あ、
そういうことか。
そうなんですよ、だから1位で抜けるともう A ブロックの1位、 B ブロックの1位と、あともう1個また作れられるんで、
うん、
これはやっぱりね1位通過だとだいぶ大きいですよね。最低やっぱ2位通過、これは必須やで、ね、っていうとこですね。
なるほど、
はい、で育英の初戦がね朝1から10時からのゲームで、
うん、
中部第一と育英ですね。
うわーすげえなそれ、
うん、で私はこの中部第一は最強やと思ってるんですよ。
いや俺もそれ聞いて最強やと思った。
はい、でこれ留学生抜きでも中部第一勝てるチームに仕上がってきてると思うんですね。
なるほど、そうなの、うん、
だけどその留学生がまたね留学生の中で最強やと思うんですよ。
あ、質も一番高い留学生なんだ。
そうですね、全国の留学生のこの今のレベルの中では、うん、中部第一の留学生が一番レベル高いかなと思います。
なるほど、これは今キリさんの中では高校生ナンバーワンチーム
だと思ってますね。
なるほど、
はい、
いいじゃないか。
で去年のねまだ2年生やった中村拓人選手ポイントガードが残ってますから、それにあの船橋カップで見た時も、
うん、
結構仕上がってたんですよねあの時期で。
うん、
それ考えるとやっぱ相当強いかなと、思いますし、まあ、市船はやっぱり伝統校あるし、
うん、
埼玉県選抜っていうのも、
うん、
まあ集まったチームですけど、うん、能力はやっぱり高いと思うんで。
なるほど、
うん、育英にとってもここは勝てるよっていうゲームは多分ねそんなないと思いますね。どうやってやっぱ勝ち抜くかっていうのが大事になってくるのか
な。そうやな、
まあ、それ以前にやっぱりそういった招待試合的なもんなんで勝ち負けよりやっぱり内容かなっていう部分もあるかもしれませんけど、
やっぱりでも勝って強いとこと当たらないと。
そうですね、
うん、
そこですね。
そうですよ、
このもう2日間ちょっとハードな感じで1日3試合になりますんで、
いつからって？
これは4月の7と8ですね。はい、その前にの1週間が金の、金券リーグがありますね。はい、まあこの辺試合尽くしですけど、
うん、
北陸なんかね、大東カップ初日から30日前なんでまだまだいますよ。相当疲れると思いますけど。
すごいな。
はい、でずらっとまた次行って、こう大学の方行っていいですか。
はい、お願いします。
関西の大学のね、あのトーナメント表が出てきてたんで、
ほうほうほうほう、
それをちょこっと紹介したいなと思いますわ。岸さんの方でも見れるとは思うんですけど、
うん、
ですね、これもなんか予選があるんですよね、
関西学生リーグ、
関西学生とリーグかな、トーナメント、
トーナメントね、
トーナメントですね、うん、ちょっと題名をちょっと言うと、うん、関西学生バスケットボール選手権大会予選トーナメントっていうのがまずありまして、
うん、
この予選トーナメントは A ブロックから、うん、B、C、D、E、F、H ブロックまであるんですよ。はい、でこの予選はおそらく2部のチームから6部とかそういう辺のチームやと思うんですよね、
うん、
で本戦の方にはもう待ち受けて待ってるわけですよ、
うん、
その勝ち上がったところの E ブロック穴が開いてたりとか F ブロック穴が開いてて、
うん、
先に、まあ、例えば大阪体育大学は、
うん、
これはH ブロックの勝ち上がったところでやりますよってなってるんですね。でそこで H ブロックをちょっと見たら、
うん、
H ブロックはね、おそらく琵琶湖成蹊とか、
うん、
どこやったっけな、大阪経済、
大阪経済、
うん、おそらくこれ分かんないですけど大阪経済勝つと思うんですよ。そうするとね、大阪経済と大阪体育の試合が見れることになるんですよね。ここはね、井上慶翔くんと、
うん、
藤本幸太&牛尾啓斗の試合見れますよね。
ああ、そういうことになるね。
はい。今度はどうなるんやろうなとかちょっと思ってますわ。これもちょっと見に行きたいゲームですね。4月の30日とかですわ。
それと原選手と、
原選手もいますね。
なあ、ちょっとそこで忘れんとってよ。
それいつも言いますね。
うん、
4月の30日ですよ。
楽しみ。
はい、楽しみですね。
これはテレビ入らへんのかな。
これはね、多分入らないです。
ああ、そう。
まあ、岸さんが去年価値入れてたホームページがどうなってるかですよね、
うん、それやで、もうめちゃくちゃやったもんな。
ホームページがちょっとね、雑い
なあ。
でもまあ、あれはやっぱりあかんですよ
なあ。
はい、スタッツが出てくるのも遅ければ、まず順位がまずね、去年のままっていうのがあかんでしょ。
そうやな、あれがちょっとすっごいひどかったよね。なんで去年のまま置いてんねやろな。
まあやっぱり学生が運営してる部分でのやっぱあれなのかな。
なるほ
どな、ってところはありますね。
うんうんうん。
あとね、田中チカラくんの情報は
おうおう、ちょっと僕ら噂してたけど、
そう、噂だけなんでないんですけどね。
うん、
ないんですけど、やっぱり高校、日本の高校ではないことはもうほぼほぼ確定ですね。
あ、そうなの。
そうなりますね。だってもう今あの、ね、育英にしてもその、ね、東山とかにしても、
うん、
そういうカップ戦に出たりしてるわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
そうするとやっぱりね、新1年生を使ってたりとかするわけで、
うんうんうんうん、
そうするとね、田中チカラ君も入ってたらね、普通に戦力なわけですから、
うんうんうん、
出てて当たり前ですし、
うん、
そういう噂が飛び交うのも当たり前ですけど、
うん、
一切何の情報もないということは、
うん、
日本の高校には行ってないということですね。
そういうことやな。
はい。よう言われてるのがやっぱりアメリカに行くんじゃないかっていう話なんですけど、
うん、
アメリカ説よりなんか オーストラリアかどっかそっちの方の説がなんか出てますね。
あ、そうなんや。すごい情報やね君。
これもね確定では何でもないんでね、
行くの
どうなんでしょうね。でも、まあ、あれあの選手になるとやっぱ新聞もテレビも出るはずなんで、
うんうんうんうん、
それが一切出ないっていうのはまあなんとも言えないですよね。
うんうんうん、
もちろんそこから B とかのプロに行くっていう説も少なくはないと思うんですよ。あるとは思うんですけど、それもどうなのかなっていうところですよね。でももうちょっとで分かるんじゃないですかね。
そうやな、ちょっと早く知りたいね。
そうですよね。
うん、
まあバストラではね一番早く配信できたらなと思いますけどね。これはね、はい。であと今年は能代の名監督の加藤博史先生亡くなったじゃないですか。
そうやね。
それをね、何週か1ヶ月も経たないうちに、うん、大堀の田中先生も亡くなってしまいましたね。
そうやねんな、田中先生な。
これもね、やっぱ国士舘大学経由でちょっと聞いたけど、突然やったみたいですよ。
あ、そうなんや。
はい、高知の遠征、バスケットの遠征で、
うん、
朝ちょっと具合が悪いかなんかで朝の朝食を抜いてたみたいで、でまあ大丈夫かなと思って選手が見に行ったらもう亡くなってたっていう話ですね。
そうなんだ。
はい、
ちょっと残念。まあ、この場を借りてお悔やみ申し上げます。
はい、
本
当にですね。
僕もね、育英で一緒にね、選手たちと遠征行った時にね、田中先生と飲みに連れて行ってもらったことがあったりしてね、
はいはい、
話したりしたこともあるんですけど、はい、ちょっと残念ですね。
そうですね。
まあすごいこの高校カテゴリーではね、
はい、
日本のバスケットを引っ張ってこられた方なんじゃないでしょうか。
そうですね。だからその関係で大堀が出ようとしてたカップ戦とか大堀辞退したんじゃないですかね。
あ、そういうことね。
はい、代わりに報徳が出たとかそういうことですね。
ああ、なるほどなるほど。
はい、まあ、でも能代カップは出てほしいですね、大堀。やっぱり5月にある大会としては結構目玉ですし、そうですね。まあ結構ずらっと今日はバスケット行きましたね。
ねえ、語り尽くしたね。
久々のバスケットね、来ましたけど、
またやっぱりね、パーソナリティキリさんだったんで、やっぱどこか育英寄りなところはあると思いますが、はいでもね、これはバスケファンにとってはね、まあ、他のいろんなゲームがこれから組まれているカップ戦のことであったり、組み合わせの、ね、告知であったりできたんで、
はい、
また楽しみいただける内容になったじゃないですか。
ですね、このバストラやってるところ、1年間のこう流れっていうのもすごい振り返り分かりますね。
そうやね、なんといっても岸キリの再会のきっかけ、これはね面白かったね。冒頭の話、
なるほど、
忘れそうになってた。そうだったね。
はい、あとまあ埼玉カップ去年話したのも、まあ、鮮明に覚えてました。1年前の。
そうやな、早いな。
早いっすよ。そしたらね、もうどんどんどんどんこうインターハイのこととかインターハイ予選の話もしたのはあそこやったなとか、卵湯の話とかもねやっぱ出てくるんでね、懐かしいなと思いますね。
いや、面白かった。ありがとうございました、キリさん。
はい、ありがとうございます。
さてさて、皆さんも262回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
キリでした。
See you next time. バイバーイ。
バイバーイ。